声の情報大阪の社会福祉毎月1回発行イクノク音訳グループカタツムリ制作2017年2月発行741号です。一年中で一番寒い2月です。春はもうすぐ前に来ています。体に注意して頑張りましょう。発行社会福祉法人大阪市社会福祉協議会郵便番号 543-0021 大阪市天王寺区東神津町 12-10 大阪市立社会福祉センター内電話06-6765-5601 ファックス06-6765-5605ホームページアドレス http://www.osaka-sishakyo.jp それでは大阪の社会福祉741号をお聞きください。今月の目次は次の通りです。1、四社協法改正で変わること変わらないこと。2、コラム HB。 3、これまでの歩みと未来に向けて東淀川区社協法人設立25周年記念事業。4、元気通信東淀川区新城地域から。5、平成29年度第71回赤い羽共同募金記念バッジデザインを近畿6府県共同募金会が合同募集。6、世代をつなぐ地域活動者に聞く。7、特集これからの活動を後押しするために見守り相談室活動報告集。8、区民だより。9、風を読む青年貢献制度の利用促進に向けた地域連携ネットワークと中核機関。10、私たちの施設からこんなことやってます社会福祉法人救援会。11、募集。目次終わり。1、四社協法改正で変わること変わらないこと。四社協は1月27日に市立社会福祉センターで理事会を開催した。全部で11の議案について審議され、いずれも原案通り承認された。新規に実施する一人親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業は、大阪市で実施している高等職業訓練促進給付金を活用して、養成機関などに在学している一人親家庭の親に対して、入学準備金を貸し付け、就学を容易にすることで資格取得を促進し、一人親家庭の自立と促進を図ることを目的としている。また、現評議員の欠員補充として、吉田正則氏、東淀川区社協会長、近江隆二氏、港区民事協会長、一本松美幸氏、天王寺区民事協会長、山本真嗣氏、東淀川区民事協会長、篠宮正人氏、生野区民事協会長、黒田義弘氏、平野区民事協会長が新たに選任された。4月1日からは、社会福祉法人におけるガバナンスの強化などを目的に、改正社会福祉法が本格施行される。本格施行を前に、評議員選任解任委員会を新たに設置し、4月1日以降に任期が開始する評議員については、同委員会が選任することとなった。合わせて同委員会へ評議員の候補者29人を理事会として推薦することも決議された。社会福祉法人の在り方が見直される中、地域社会への説明責任を果たしながら、支社協として、今後も変わらず地域福祉の推進に力を注いでいく。理事会で承認された議案、1、一人親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業の実施案、2、 経理規定の一部改正案。3、平成28年度補正予算案。4、福祉サービス第三者評価事業の廃止案。5、定款及び新定款の一部変更案。6、評議員選任解任委員会運営規定案の制定。7、評議員選任解任委員の選任。8、理事幹事会計監査人選任規定案及び評議員選任規定案の制定。9、評議員候補者の推薦。10、会計監査人選定基準案の制定及び会計監査人候補者の推薦。11、評議員の選任補充。2、コラム HB。 50年ぶりの体験にワクワクしていた。フィギュアスケートのテレビ中継を見て、誰でもスイスイ滑れると思ったのだろう。5歳の孫がスケートをしたいと言った。私自身も50年前は滑れたというイメージがあったので、勇んでリンクに。ところが氷の上では立っているだけで精一杯。コロコロ転げまくる。孫の面倒どころではない。そろそろと不安だらけで歩いてみる。その横を若者たちがスイスイ追い抜いていく。時代の波についていけない高齢者の姿が思い浮かんだ。スケートリンクと現実の社会が重なって見えた。しかし意地はある。2時間頑張った。体力は限界。孫はまだ帰らない。明日も行くというが、とんでもない。頭の中ではトリプルアクセルを飛んでいる自分がいるが、現実はよぼよぼと腰を引きながら、ただ氷の上を歩くだけの惨めな自分がいた。上手になるよりも、もう二度と氷の上に立たない方が現実的な対応に思えた。高齢者の定義を75歳からにしようという社会の動きがある。75歳にはまだまだ間があるけれど、高齢という事実は正しく受容しなければと思った。
3、これまでの歩みと未来に向けて。東淀川区社協法人設立25周年記念事業。東淀川区社協は平成28年10月で法人設立25周年を迎えた。この節目に11月12日に記念式典を開催。地域住民をはじめとする関係者およそ300人が東淀川区民ホールに集まった。第1部では特別功労表彰として、これまで東淀川区における地域福祉の推進に功績のあった24人42団体に表彰状が贈呈された。第2部では落語家桂春蝶氏の講演が行われた。このほか記念事業の一環として、ブラスバンドや和太鼓演奏、手話&音訳体験、親子で学ぶ人形劇など盛りだくさんの企画を区内各所で開催。さらには記念誌も発行され、同日満を持してのお披露目となった。25周年の記念誌はオールカラーで、写真がふんだんに入った全27ページ。書棚に眠ってしまう記念誌ではなく、いつも手元に置いてもらえるような親しみのあるものを作りたかったと、東淀川区社協の石本和彦地域活動担当主査。区内17地域の地域社協を紹介するにあたり、全地域に出向き取材をした。より住民に近い目線で紹介できるよう、大阪市ボランティア市民活動センターが発行するボランティア市民活動情報誌コンボでおなじみの市民ボランティア記者である時々記者の方に取材に加わってもらえないかと、石本主査から働きかけ、編集チームに2人の時々記者が参画した。東淀川区在住の時々記者塩見恵美さんは、地元を取材してなかなか知り得ない江戸時代のことまで聞く機会に恵まれ、とても楽しかった。ボランティアは大変と口では言いながらも、 生き生きと活動する姿に大きな地域愛を感じました。高齢者食事サービスの活動に関わる方からもっとおいしいものをという思いが伝わってきたように、取材で出会った一人一人が思いを持って活動しておられたのも印象的。私自身顔見知りが増え、自分が暮らす町に対する愛着が深まりましたと振り返る。これまでボランティアといえば災害時の活動ぐらいしか思いつきませんでした。だけど取材を続けることによって身近な地域でさまざまなボランティアが活躍している様子を知り、イメージが変わっていったと時々記者の武田道正さん。武田さんは守口市在住ながら6地域を区社協職員と回り、遠い若鮎太鼓が世代間交流につながっていることや、西淡路地域で始まった子ども食堂朝ごはん屋さん事業にかける意気込みなどを取材、地域の温かさを肌で感じたという。ボランティアの力をはじめたくさんの協力によって綴られた今回の記念誌、東淀川区社協25年の歩みを記すだけでなく、地域活動の裾野を広げていく媒体が生まれたといえる。4. 元気通信、東淀川区新城地域から、町を良くする3つのポイント、ボランティアとともに、東淀川区新城地域内に新設された防災かまどベンチ。普段はベンチとして使用でき、座面を取り外すとレンガで囲われたかまどが現れ、火を起こすことができる。災害時における炊き出しなどに利用できるとの期待を寄せて、公園や小学校など5箇所に設置された。ベンチのお披露目と、今後ますますのボランティア力充実を目指して、防災かまどベンチを囲むボランティア大会を12月10日に開催。地域の防災リーダーや関係者約70人のほか、テレビ取材もあって賑やかな雰囲気となった。第一部のセレモニーでは、10年にわたり地域で活動を続けてきた防災リーダーや食事サービスボランティアの方などが表彰された。第二部ではかまどベンチで実際に火を起こし、防災食のアルファ化米を炊き出し、実食しながら地域で活動するボランティア同士が交流を深めた。ベンチの設置はボランティアの活性化を促す一つの手法と話すのは、イベントを主催した新城地域活動協議会の倉田修太郎会長。町を良くする3つのポイントは、触れ合いと町美化と防災力。この3つを強化することで町は良くなっていくが、そこにはボランティアの力が必要不可欠。このイベントを通じて、ボランティア同士が懇親し、地域のボランティア力を高めることで、触れ合いのあるクリーンな町と防災力の高い地域を実現していきたいと思いを述べた。今後もボランティアの協力を得ながら、ベンチを活用した事業にも取り組んでいきたいという。
5.1 平成29年度第71回赤い羽共同募金記念バッジデザインを近畿6府県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、共同募金会が合同募集。10月1日から実施する平成29年度第71回赤い羽共同募金運動で使用される記念バッジのデザインを近畿6府県共同募金会が合同募集します。デザインの決まり、赤い羽共同募金のイメージに合ったもの、赤い羽と西暦もしくは年号が入っていること、使用する色は赤い羽の赤色を含め、おおむね3色、グラデーション不可、バッジの実寸、縦横ともにおおむね25ミリ程度でも分かりやすいデザインであること、未発表のオリジナル作品で他社の知的所有権を侵害しないもの、応募締め切り日平成29年4月14日金曜必着、応募資格 近畿6府県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県に在住または在勤、在学の方。丸2、平成29年度公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団助成金の申請受付のお知らせ。大阪府共同募金会では一般社団法人京都馬主協会を経由して行う表記財団の助成金にかかる申請を受け付けます。受付期間平成29年3月1日水曜から3月31日金曜まで。助成対象、民間社会福祉施設整備費。共通、一定条件が必要ですので、詳しくは大阪府共同募金会ホームページ http://www.akaihane-osaka.or.jp をご覧ください。赤い羽大阪検索。問い合わせ、大阪府共同募金会事務局まで。電話 06-6762-8717。 6. 世代をつなぐ地域活動者に聞く。浪速区難波元町地域、山下雄平さん33歳、パート2。難波中南振興町会総務部長、南西会隣接二町会で構成する青年団体副会長。平成28年から難波元町地域社会福祉協議会の副会長も務める。同地域内の介護保険事業所有限会社さくらんぼ代表取締役。浪速区ボランティア市民活動センター運営委員も務める。住まいは奈良。介護保険事業所を構える浪速区で27歳の時に地域活動と出会った山下さん。後編では町会活動での新たな挑戦や地域活動感に迫ります。町会での新たな試みはありますか？新しいといえばウェブ回覧板を間もなく導入します。町会長会議の資料をデータ化して ID を持つ会員がインターネットで閲覧できる仕組みです。 IT に長けた町会長が手間や負担を省いていこうという考えなんです。それと若い世帯に町会に入ってもらおうと規約を変えて町会費の値引きキャンペーンも始めました。町会費値引き、斬新ですね。不公平感が出るのではという話もあったけど、今必要なのはお金より人やと。ちなみに会議でよく出るのはもういいんちゃいますという言葉です。どういうことですか？前例にとらわれず合理的に見直していくときに出る言葉です。例えば餅つきできなこ餅あったらよかったのにという声があったとして、本当に必要なのか、もういいんちゃいますなのか、全員が満足いくようにはできないという共通理解があって、その声は何人ぐらいから聞いたのかなど話し合いながら判断しています。最後に山下さんにとっての地域活動の魅力は？まず魅力っていう言葉じゃないと思うんですよね。メリットがあるからでもなくて、自分の生き方というか生きる上で大事にしたいところと活動の趣旨があったのかな。自分たちが高齢者になった時には今の子どもたちが支えてくれる、そんな支え合いが続いていくような循環を作っていきたいと思っています。写真があります。地域の行事で司会を務める山下さんと IT 化を進める東町会長。写真終わり。
7、特集。これからの活動を後押しするために、見守り相談室活動報告集。支社協各区社協 地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業。大阪支社協では各区社協が平成27年4月から取り組んできた地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業、以下見守り NW 事業の事例をまとめた冊子、地域とともに暮らしを支える見守り相談室活動報告集を昨年11月に発行しました。区社協や地域の一歩踏み込んだ実践が詰まった一冊。今回はその読み解き方、使い方を Q&A 形式で紹介します。5つあります。クエスチョン1、作ろうと思ったきっかけは。アンサー、事業開始から1年が経過した頃、各区の推進状況を聞き取る中で、この事業の枠組みを生かした社協ならではの見守りつながりづくりの展開がいくつか見えてきました。これらの点在している実践を見える形にまとめて各区での展開を後押ししたい、そんな思いで大阪市福祉局各区社協の協力を得て作成しました。クエスチョン2、そもそも見守り NW 事業って。アンサー、具体的には機能1、行政が持つ要援護者情報、例高齢者の場合要介護3以上などをもとに、災害時の支援や日頃の見守りのためにあなたの情報を地域団体に提供していいですかと同意確認を行い、地域の見守りへとつなげること。機能2、複合的な課題を抱えていたり制度の狭間や孤立状態にある人への分野を問わない相談支援。機能3、認知症で行方不明になる恐れがある人を早期発見するためのメール配信などを進めています。事業を担うのは各区社協に設置された見守り相談室で、福祉専門職の見守り支援ネットワーカー各区1人から5人と、主に機能1の同意確認を担う調査員各区1人から3人が配置されています。この3つの機能と専属スタッフの配置が基本の枠組みですが、区によってアレンジもされています。機能1、2、3のそれぞれ似通った取り組みは他の自治体にもあるようですが、3つの機能を一体化して社協が取り組んでいるのが大阪市の見守り NW 事業の特徴といえます。クエスチョン3、冊子の取材編集から見えてきたことは。アンサー、機能1では同意確認、名簿作成、提供まではマニュアルがありますが、そこから地域で見守る具体策は区社協も地域も手探りの状態でした。そんな中、区社協への聞き取りや地域の会議に出向くうちに、同意した人と同じ地域に住む人がまず一度顔を合わせることの重要性を感じました。見守り活動といえば月何回、週何回など定期的な活動をイメージしがちですが、同意した人がそれぞれに求める見守りつながりの度合いは様々。まずは何かあれば声を掛け合える見守り関係を作り、日頃から気にかける。その前後に見守りの必要性の学びや話し合いがあって、見守り意識を持った人たちが増えることで他の困っている人への気づきも広がる。このように複数区の実践から共通して見えてきたポイントを近畿地域福祉学会昨年12月17日でも支社協から報告しました。クエスチョン4、冊子はどう活用できるの。アンサー、あくまで手引きやガイドブックではないのですが、 機能丸1丸3は、地域での見守りの進め方を考える、話し合うきっかけとしてご覧いただきたいと思います。活用の実例として、西淀川区社協では、掲載している宮古島区、西区、住吉区の3事例を共有して、自分たちの地域に合った見守り活動を考える勉強会が開催されました。また、機能丸には、見守り相談室がどんなケースに関わり、どんな役割を果たしているかというイメージを他の相談機関とも共有するツールになればと考えています。ただ、ここに紹介した事例は、市全体の取り組みのほんの一部、掲載事例も現在進行形で新たな段階に移っていることと思います。本当は紙面に載せきれなかった実践者の思い、心がけ、苦労といった本音の部分にこそ実践を推し進める力があると思うので、冊子を取っかかりに、区や地域を超えた実践者同士の交流にもつながればいいですね。クエスチョン5、冊子はどこで読めるの？アンサー、大阪支社協もしくは各区社協、見守り相談室にお問い合わせください。支社協のホームページ、カッコ、トップから、いろいろ知りたいから、調査研究報告書コーナー、閉じ、支社協ホームページからもダウンロードできます。気になるページだけを印刷して、区や地域の会議で活用するのも大歓迎です。Q&A 終わり。写真と図があります。機能1、近隣だからこそ気づける情報をワークショップで共有、淀川区。皆でワークショップをしている写真です。機能2、ワーカーによる支援経過と本人を取り巻く状況変化を使い。説明、引きこもり経験ありの20代女性の場合のワーカーによる支援の対応をイメージした図です。このケースでは、本人と同居している妹、母親から見守り相談室に相談。ワーカーはこの2人と連絡情報を共有し、引きこもり支援 NPO とは相談連携をとって伴走型支援として対応。まず、高齢者施設で人になれる場面を設定し、ワーカーは段階的に調整。生活困窮者自立相談支援機関は面談関係づくり、有償ボランティア活動に登録、さらに役割を持った担い手になるように区社協ボランティア窓口やサロン活動、認知症カフェともつなげていく。なお事例はいずれも区名、詳細情報を伏せて内容を一部改変しています。図終わり。機能3、行方不明時を想定した声かけ見守り訓練、平野区。訓練中と書いたゼッケンをつけた人が前を歩く人を見守っている写真です。写真終わり。主な内容、全32ページ。機能丸1、要援護者情報の整備管理、事例、宮古島区、西区、住吉区、淀川区ほか。機能丸2、孤立世帯への専門的対応、事例、個別支援事例5件、北区ほか。機能丸3、認知症高齢者等の行方不明時の早期発見、事例、阿倍野区、平野区ほか。資料集、平成27年度実績。今後のさらなる推進に向けて、機能ごとの展開のポイント。
8、区民だより、A、北区。計画づくりをきっかけに地域が動く。北区では、 小地域における福祉活動を推進する上で、地域の現状や課題を話し合い、目標に向かって道筋を立てる小地域福祉活動計画の策定に力を注いでいる。区内5地域においてすでに計画が策定され、計画に基づく多様な取り組みが実践されている。昨年11月22日、北区民センターで北区社会福祉大会が開催され、その第2部として基調講演と計画策定に取り組んだ4地域から実践報告があった。小地域福祉活動の魅力、おっちゃんとおばちゃんのおせっかいが地域を変えるをテーマにした基調講演に講師として登壇したのは、北区出身で立正大学社会福祉学部講師の川本健太郎先生。冒頭、自身の祖父母の介護経験から認知症高齢者の在宅介護の難しさに触れた上で、8割の人は自宅での最後を希望している、大半が最後を家で迎えたいなら誰もが地域で自立した生活を送れることが大前提となると説明。それは認知症であっても障害があっても誰でも自立生活を送ることができる地域であるかということ。自立とは一人で生きることではなく、一人暮らしができる条件や環境が整っていること、どうすれば一人暮らしができるのか、これからの地域福祉を考える上で大切な視点だとヒントを投げかけた。また声を上げられず孤立する人が増えているが、この問題は隣近所にいるおっちゃんやおばちゃんがちょっとした異変に気づくこと、と気づきを伝えることが大事と住民同士だからこそできることを強調。ちょっと気になるをおせっかいの気持ちでご近所や専門職に発信してほしいと話し、後半の実践報告につなげた。計画作りの最初は自分たちの目指す町についての意見交換からだったと話し始めたのは、豊崎地域で民生委員児童委員協議会地区副委員長を務める小林信子さん。計画策定について、最初はやらされ感もあったが、みんな豊崎地域が好きとの思いは一致していた。地域住民の声を拾い、自分たちの思いを計画に反映していったこともあって、策定過程を通じて住民同士のつながりが深まったことは地域の大きな財産だと、良い副産物があったことも明かした。計画策定から1年半、小学校の土曜授業での防災訓練を実現するなど着実に成果を上げつつある。続いて北天間地域の報告として、宇喜田一丁目振興町会長の松田真一さんから宇喜田一丁目方式なる見守り体制について報告された。各町会の各班長単位で数人の責任者を決め、70歳以上の高齢者をリストアップし見守る方式で、町会未加入の方も対象とし、北天間地域内で見守り体制を構築している。自分たちの町で孤立死問題が起こり、このままではいけないとの思いから、私たちの計画はしっかり見守り体制を作っていこうというのが基本的な考え方と松田さん。活動の中で得たちょっとした情報でも共有し、誰にでも優しい町を目指している。次の報告は中津地域、同地域社協副会長の花咲則之さんは、策定の話し合いの中で、どんな人でも集まれる場所が欲しいと意見が出て、地域になかなか出る機会がない男性が主体となって運営するおっさんカフェの実施を提案したと発言。イタリア語でおっさんカフェの意を表すカフェコンパーレと名付け、今では20人のおっさんが登録、毎週カフェを運営しにぎわっている。またいろんな団体とのつながりを大切にしているのも中津方式。和太鼓体験や子ども忍者教室、そば打ち体験など、 ユニークな催しはその分野に強い NPO などの団体と共同実施。地域内外の人たちとつながりながら、共に地域を盛り上げていきたいと話した。最後は、大淀東地域から報告。やってみたらいろんなことができたと感想を述べたのは、同地域社協の副会長、木下真由美さん。活動を続けていくには運営費が必要と、資金調達の重要性に触れ、地域の人からバザー物品を募って販売したり、参助会費を募ったりするなど力を入れている。私たちはこの町に住んでよかったと思ってもらいたい。みんながその気持ちで団結すれば、新規事業の実施や今ある活動を膨らましていくことにつながると、木下さん、地域内で気持ちを一つにできた実体験を通して皆さんもできますと会場に訴えかけた。4地域の報告から改めて話し合いの場を持つことで、新たな活動づくりへの意欲の高まりや担い手の発掘につながっていることが伺えた。小地域福祉活動計画の策定推進は北区の地域福祉計画でも謳われており、川本先生は計画に書かれた内容の実現には区役所や区社協も協力してくれる。策定には手間がかかるが、後々地域のためになるものと説明。皆さんが地域でおせっかいを続けていくためにも一人で抱え込まないでほしいと締めくくった。 B 平野区子ども食堂を学ぶ会。言葉にできない心の声に耳を傾けよう。各地で注目されている子ども食堂、子どもたちの取り巻く環境について一緒に考えようと、昨年12月17日、平野区在宅サービスセンターにて子ども食堂を学ぶ会が開かれた。平野区社協、平野区役所の共催で参加者は会場いっぱいの73人。第一部は子どもの食と福祉をテーマに、関西福祉科学大学社会福祉学部の講師小口正則先生が登壇。全国で300箇所を超える子ども食堂の広がりとその背景に触れ、目的は食事の提供だけでなく温かい食卓を囲むこと、子どもが一人でも安心して来られるような居場所にと述べた。第二部は活動報告として子ども食堂を運営する平野区あずきちゃん食堂、空山京子さん、堺市大仙西港区子ども食堂山本達也さん、八尾市夢うららホットステーション浦上博明さんの3人が登壇。はじめに地域のデイサービスの空き時間を使ってオープンしたあずきちゃん食堂から自己紹介。空山さんはシングルで子育てをした経験も踏まえ、働き盛りの子育て世代を応援したい、続けていくことで子どもたちの悩みも掘り起こしたいと発言。感謝の気持ちが綴られた子どもからの手紙を紹介し、目頭が熱くなる場面も。続いて子ども食堂は課題のある子が行く場所というイメージを払拭したい、実際に来てほしい子が気兼ねなく来てもらえる場所になればと山本さん。現在は90人もの参加者がいるという。中学校長や八尾市教育長を務め上げた浦上さんは、教育現場で痛感した食の大切さに迫り、子どもに直接手を差し伸べられる現在の活動について紹介した。参加者からは子ども食堂が全国に広がる動向や区外の実例まで幅広く知ることができた。これからの運営にあたり三者三様の現場の声が聞けてとても良かった、食卓を囲むことの大切さを改めて感じたとの感想が寄せられ、意義深い集まりとなった。9風を読む青年貢献制度の利用促進に向けた地域連携ネットワークと中核機関。大阪市立大学大学院 生活科学研究科教授岩間信行、青年貢献制度利用促進法平成28年4月15日公布に基づき、内閣府に青年貢献制度利用促進委員会が設置され、昨週以降検討が重ねられてきた。この委員会は青年貢献制度利用促進基本計画の案の作成にあたっての意見具申や青年貢献制度の利用の促進に関する基本的な政策に関する重要事項に関する調査審議等を行うための機関として位置づけられている。当委員会は平成29年1月13日付で青年貢献制度利用促進基本計画の案の作成にあたって盛り込むべき事項を青年貢献制度利用促進会議の会長である安倍晋三総理に提出した。その内容は青年貢献制度のさらなる利用の促進に向けて多面的な要素を含んでいる。注目すべき内容の一つは地域連携ネットワークの形成とその中核機関の設置である。地域連携ネットワークはその役割として1、権利擁護支援の必要な人の発見支援、2、早期の段階からの相談対応体制の整備、3、意思決定支援、心情看護を重視した青年貢献制度の運用に資する支援体制の構築が示されている。これを整備し協議会を運営していくための中核機関を住民に身近な市町村域に設置することを基本とするとされている。現行の青年貢献制度は民法等の改正によって平成12年度にスタートを切り、まもなく17年が経過しようとしている。この間関係者の地道な努力によって徐々に我々の暮らしに根付いたものとなってきた。しかしながら認知症の人のさらなる増加や生活課題の多様化深刻化、さらには家庭裁判所の業務が逼迫している現状からすると、次のステージへの移行は避けられない。今回の基本計画に盛り込むべき事項、とりわけ地域連携ネットワークの形成と、その中核機関の設置は、多様な担い手によって地域全体へ取り組むというパラダイムの転換を示唆するものである。家庭裁判所が持つ権限との整合性や確固たる予算の確保等、懸案は多いが何よりも判断能力が不十分な人を地域全体で支えるという社会的合意を得られるかどうかにかかっている。基本計画の策定に向けて活発な議論が待たれるところである。
10、私たちの施設からこんなことやってます。社会福祉法人救栄会。社会福祉法人救栄会は生野区の辰巳地域に拠点を置き、特別養護老人ホームをはじめデイサービスやグループホーム、保育園などを運営しています。私たちのモットーは当たり前のことが当たり前にできるようにすること。施設に入所された方からの買い物に行けないの声に応えて施設内で買い物ができるように出張販売の機会を設けるなど、施設に入所したからできなくなったということのないように努めています。そんな考え方から始まった活動の一つに、設立から毎年続く納涼祭があります。利用者やそのご家族、ボランティア、職員など合わせておよそ600人にもなるとても賑やかな夏の一大イベントです。この一大イベントを支えてくれるのが地域の方々、屋台の出店や女性会の方が踊り手となったり、町会防犯の方が警備をしてくれたりと一緒になってイベントを作り上げます。このような地域とのつながりも私たちは大切にしてきており、地域の会館で毎月行われている辰巳ふれあいサロンで職員が健康体操や職員自身の経験を生かしたボクシング体操をするほか、 辰巳まちづくり協議会主催のイベント辰巳かっぽに参画するなど地域に出向いた活動もしています。地域とのつながりが深まったことで法人へのさまざまな意見を直接聞くこともでき、その声を法人の運営に生かすことができるのは貴重です。地域からいただいた好意に対して法人として恩を返すこと、それが人と人の輪になり社会の輪になると考えています。これからも地域との輪を大切にしながら互いに協力し、目の前にいる利用者とそのご家族、職員、そして法人の三者が皆幸せな三者共栄を目指して今後も地道に活動を続けていきます。住所、郵便番号 544-0013 生野区辰巳中 3-14-3 電話 06-6756-5200 URL http://mynori-en.com 11. 募集。平成28年度市民貢献に青年貢献制度啓発シンポジウム。これぞ大阪の底力。地域で本人らしい生活を支える市民貢献に。平成28年5月に青年貢献制度利用促進法が施行され、青年貢献制度の利用促進にあたり市民貢献人活動への期待が広がっています。青年貢献制度や市民貢献人活動に関するシンポジウムへの参加者を募集します。日時、平成29年2月11日土曜祝日午後1時30分から4時、場所クレオ大阪東、城東区市議の西 2-1-21、 内容第1部基調講演、テーマ青年貢献制度をめぐる全国の動向と市民貢献人への期待、講師最高裁判所事務総局家庭局局付け裁判官西岡則文。第2部パネルディスカッション、テーマこれぞ大阪の底力、地域で本人らしい生活を支える市民貢献人。コーディネーター、大阪市立大学大学院生活科学研究科教授湯山信之。コメンテーター、大阪弁護士会弁護士井上和夫。リーガルサポート大阪支部司法書士田中智子。大阪社会福祉会社会福祉士津国勝子。パネリスト市民貢献人2人。申し込み、シンポジウム参加希望と氏名、所属団体名、電話番号を記載の上、ファックス、はがき、E メールにて受付。車椅子利用の方、手話通訳を必要とされる方などはその旨ご記入ください。定員380名、参加費無料。なお定員を超えた場合のみ連絡。申し込み先、大阪市青年貢献支援センター、大阪市社会福祉研修情報センター3階、郵便番号 557-0024 西成区出城2-5-20、電話 06-4392-8282、 ファックス 06-4392-8900、 E メール yousei@shakyo-osaka.jp。
これで声の情報大阪の社会福祉741号を終わります。制作と発行、生野区音訳グループかたつむり、郵便番号 544-0033、 生野区勝山北 3-13-20、 生野区ボランティア市民活動センター内、電話 06-6712-3101、 ファックス 06-6712-3001、 ご意見ご希望がございましたら、中央区ボランティアビューローまでご連絡ください。電話 06-6763-8139。 音訳構成は小出紀美子、笹本道夫、田中和弘、富山民子、虎谷千佳子、西井康隆でした。この CD をお聞きになりましたら、次の742号を録音しますので、宛名カードを裏返して原野会長までお返しください。